ったく、リーナのやつ本当に人遣い荒いよな。期末試験3日目の夕方、俺は明日の保健体育の試験に出る弓道の射法8節を体育館に見に行こうとしていた。この学校では1年で茶道と華道、2年で弓道、3年で柔道と剣道の授業を受けることになっている。俺は現在2年生で弓道を習っていた。射法八節とは、弓道で矢を射る際の8つの基本動作のことである。数学マジわかんねえ。
カズキ、歩行お疲れ。
リナか。
ねえカズキ。
なんだよ。
明日の保健体育に出る射法八節の図解の写メってある？
ない。
最悪、試験に出るって言ってたじゃん。
そっくりそのままお前に返すけど。
もうなんで体育館にしかあの図解ないの？
本当にな。
ねえカズキ、放課後体育館に見に行ってきてよ。お願い。
はあ、お前も来いよ。
いやよ、あんたどうせ暇でしょ。私たちは忙しいのね。
ごめんね、カズキくん、お願い。
エミコまで。
お願い。
まあいいか、リナには前にコンビニでおごってもらったし、いいよ。
やった、それじゃ写メよろしく。
はいはい。
じゃあ行こう、エミコ。
あ、うん、ありがとう、カズキくん。
こうして一人、試験期間の大事な放課後に体育館へ向かう俺なのである。明日は嫌いな数学の試験があるが、まあ俺も自分の目でしっかり確認しておこうと思っていたし、一概にあいつらのためというわけでもない。それにしてもリナとエミコの仲がいいことが今でも謎だ。赤いリップを塗りながら俺に悪びれもせず頼み事をするような、いかにもギャルなリナとおとなしいエミコの二人は正反対なのだ。普通は仲良くなるはずもないのに。そしてもっと謎なのは、あのリナが手話部に入っていることだ。リナに聞いても、
一番暇で楽そうだったから
としか答えない。エミコは、
私は将来公務員になるために役立てたいから
と言っていた。俺はと聞かれると、実は俺もリナと同じ理由で始めたのだ。でもリナには別に本当の理由があるような気がしていた。やっと着いた。この学校は校舎から体育館がやたらと遠い。しかもこの体育館、何を隠そういわくつきだ。数年前、この学校では生徒が亡くなっている。殺人だ。その犯人が特定され、やっと捕まりそうになった時、犯人はあろうことか銃を取り出して、この体育館で当時の教頭に発砲した。その教頭がどうなったのか、そこまでは知らない。そしてもう一人、銃を向けられた生徒がいた。デパートの息子だったような気がする。世間はこの一連の事件をクラス小戦争と呼んでいた。まあ昔のことだし、俺には関係ないし。それにしても薄暗い体育館だな。早く写真撮って帰ろう。これでよし。リナとエミコにも送信完了っと。うん、これで帰れる。薄暗い体育館は俺でも不気味だ。それに早く帰って試験勉強もしなきゃ。数学、はあ、なんだ。空気が一気に殺気だった気がして、俺は思わず立ち止まった。右後ろに何かいる。あの、くそ、声というか体が震える。このままビビっててもしょうがないだろ。 あの、振り向いた俺の目の前には白い着物を着た青白い女が死にそうな目で立っていた。
ああ、出た。
俺は後ろを振り返らず、ただ必死で校舎に戻った。
よかった、天気ついてる。まだ残って、つら、いた、よかった。
何、大丈夫か、あの人。
わからない、具合でも悪いのかな。
聞いてかいや。
思わず安心してしゃがみ込んでしまった俺を、残っていた生徒がキーな目で見てくるので、すぐに立ち上がる。とりあえず帰ろう。今日は何も見てない、何もなかった。俺はその後教室に戻り、荷物をまとめ、平然とした顔で帰宅した。幽霊を見たあの日から3日が経った。すべてのテストが終わり、数学のテスト返却を控えている。いつもできない数学が幽霊を見た翌日だったせいか、さらにできなかった。リナは余裕そうだな。
ね、私は緊張しちゃって。
まあもう終わっちまったもんは仕方ない。結果を受け入れよう。
気をつけー、レイ、
お願いします。
お願いします。
ねえ、今日いつも以上にサワコ機嫌悪そうじゃない？
やっぱり私たちの敵が悪かったから。
お前ら、部活の顧問の強化くらいちった頑張れよ。
おっしゃる通りです。
あんたもでしょ。それに数学と手話なんて何の関係もないんだから無理でしょ。
そういう問題じゃないだろう。
おっしゃる通りです。
あんたに言われたくないけどね。
ほら静かに、テスト返すわよ。名前呼ばれたら取りに来て。エミコ。
はい。
エミコめちゃめちゃ小言言われてるぞ。
サワコ顔怖。エミコであれじゃ私もっとやばいわ。エミコ大丈夫？
聞かないで。
絶望一色って感じだな。
リナ。
はい。
はあ、あいつため息疲れてるぞ。
それなのに顔色一つ変えずに、さすがリナちゃん。
ま、こんなもんっしょ。
カズキ。
はい。
にらまないでくださいよ。
点数を上げる余地すらなかったわよ。
0点。前日に幽霊を見たせいで集中できなかったんですと言い訳したいが、そんなこと口が裂けても言えない。前から落第点を更新し続けていたのだから。俺は数学が本当に嫌いだ。中二の頃は嫌いすぎてジンマシンが出たこともある。
エミコ、リナ、カズキ、このままでは君たちの通信簿に点数を上げることができません。今日は訂正ノートが終わるまで3人は居残りしなさい。まったく、授業に戻るわよ。
沢子先生かなり怒ってるね。
数学ができないから何なの。
ビーター
、リナちゃん。
子供か。
リナ、何か言った？
なんでもないです。
ケレース、気をつけー、ねえ、ありがとうございました。
ねえ、帰ろう、早く行こう行こう行こう行こう行こう。
やった、やっと終わった。
はぁ、あ、居残りとかだる。
仕方ないよ、私たちの点数が悪いんだから。
エミコ何点だったの？
私30点だった。
30点って落第点じゃないじゃん。私は7点よ。
なんでお前は恥ずかしげもなくその答案用紙を広げられるんだ。
堂々としててさすがだよ、リナちゃん。
で、あんた何点だったの？
え、俺はギクッとした。絶対リナにバカにされると思った。だが、ここで言わないわけにはいかない。
ほらほら、言いなさいよ。
0点だよ。なんだよ。
リナちゃん、目がキラキラしてるけど。
だって、0点生で見たの初めてじゃない？ネズミに耳を食べられたロボットのアニメ以外で見たことないから、なんか感動。
ああ。
リナちゃん、感動してる場合じゃないでしょ。それより和樹くん、何かあったの？英語の点数も悪かったじゃん。
俺とエミコは英語でクラスの首位を争う関係である。前のテストで1位だった俺が5位に転落したことが気がかりだったのだろう。俺は封印していたこの前の出来事を話そうと思った。実はこの前、社報発説を体育館に見に行った帰りに幽霊を見たんだ。
はあ？あんたさらにバカになったんじゃないの？
ちょっとリナちゃん、し。
はい。
学食の横の通路あたりで急に空気が殺気立って、後ろを見たらいたんだよ。白い着物を着て死にそうな目をしてた若い女の子だった。俺は一目散に後ろも見ず靴箱まで戻ったよ。幽霊見たのはなかったことにして誰にも言わないでおこうと思ってたんだけどさ。
絶対あんたの勘違いかなんかでしょう。
もしかしてそれクラス小戦争で死んだ生徒の亡霊なんじゃない？
そうなのかな。
あ、でも噂だと男の子だったっけ？
ああ、そうだった。
ふーん、面白いわ。あんたが本当に見たって言うなら、今日の放課後、居残り中に見に行きましょう。
でも、バレたら沢子先生、絶対怒るよ。
大丈夫。沢子、今日は職員会議出るみたいだし。
和樹くん、どう？和樹くんが見に行くって言うなら、私も見に行く。
いいよ、3人で見に行こう。本当は行きたくない。だがリナが行く気満々だし、一人で行かせるわけにもいかないので俺は同意した。こうして俺たち3人は放課後に幽霊を見に行くことになった。いよいよか。外はすでに真っ暗で、校庭の木が奇妙に揺れているような気すらする。
遅いんですけど。
はいはい。
私は今日職員会議に出るから、会議に行って戻ってくるまでに訂正ノートを仕上げなさい。終わってなかったら明日までの宿題にします。
じゃあ行くわよ。
おう。
うん。
何してんのよ。まさか抜け出そうとしてないわよね。
俺はちょっとトイレに。
ふーん。あんたたち二人は？
私たちは前の移動教室に忘れ物をしたので取りに行くところです。抜け出そうとなってしてません。
そう。じゃあさっさと行って帰ってきなさい。
はい。
まったく。
あんた自分だけトイレって。
いや、とっさに。お前はエミコに感謝しろよ。お前が答えてたら確実に疑われてたぞ。
どういう意味よ。
二人とも静かに。先生に廊下にいるのバレちゃうよ。もう本当に大丈夫なの？
大丈夫。忘れ物を取りに来ただけよ。会議は10分後に始まるから。
よし。
先生、出て行ったぞ。
オッケー。そしたら一回教室戻るわよ。
どうして？
教室の窓から職員会議する教室が見えるのよ。沢子が入ったのを見届けてから行くわよ。
確かに校舎がこの字型だからよく見えるな。
あ、沢子先 生入ってった。
じゃあ今度こそ行くわよ。会議はだいたい1時間半だから1時間以内には戻る。残り30分、帰ってきたら超特急で訂正ノート仕上げる。会議中は沢子、基本外に出ることはないから大丈夫よ。 OK？
うん。
ああ、この辺だったんだけどな。
真っ暗だね。
もう何もいないじゃない。やっぱあんたの見間違いじゃないの。
いや、見たんだよ。ここで確かに見た。
本当に？
本当なんだってば。
しばらく待ってみようよ。もしかしたら出てきてくれるかもしれないし。
そうだな。
まだなの？
リナちゃん、まだ5分くらいしか経ってないよ。
もうちょっとだ。この前と同じ感じだ。
何よこの空気、気持ち悪い。
え、何？
リナ、エミコ、幽霊が出るぞ。火の玉。あ、
こんばんは。
カズキ、あんたが対応して。
おすな。
カズキくん、今の声何？
エミコ、目つぶってたら何も見えないでしょ。
大丈夫よ。私は人を恨んだりしていない。呪ったりもしない。ただ、心配でここにいるだけなの。
俺は青山和樹です。この高校の2年生で手話部の部長をしています。後ろにいるのは同級生のリナとエミコです。2人も手話部の部員です。あなたは夜になるとなぜここに出るのですか？
あなたたち手話部なの？あなたが今の手話部の部長さん。私もう手話部は一人も部員がいなくなって廃部になったのかと思ってたわ。
何よ、人のこと驚かせておいて。あんたと手話部何の関係があるのよ。
リナちゃん落ち着いて。
驚かせてごめんなさいね。私は吉永佳代と言います。私はこの学校の元生徒なの。生きていたらあなたたちより4つ上だと思う。そして私はかつて手話部員だったの。
あの、
ひなちゃん、
ごめんなさい。私後輩なのにタメ口で失礼なこと言ってしまいました。
いいのよ。
あいつ意外と礼儀正しいんだな。
ね。
それより私の長い話を聞いてくれるかしら。
はい。
私は4年前高校2年生の頃、心臓発作を起こして突然亡くなってしまったの。両親がクラスの人たちには転校したと伝えるようにと先生に頼んだわ。あの頃ちょうどクラス小戦争の騒ぎの最中だったし、同級生はみんな私は転校したと思っているはず。そして私が成仏できない理由は2つあるの。1つ目、私が手話部として活動していた頃、ちょうど部員数が減り始めてね。私は手話部が大好きだった。これから部員数が減って廃部になり、やがて手話の存在が学校から消えてしまわないか不安なの。2つ目、私が亡くなった日は手話部の活動があった日なの。手話部の活動を楽しみにしていたのに、それができなかった。最後、私はみんなと手話がしたい。この願いが叶わないと私は成仏したくてもできないの。
吉永さんが成仏できない理由、2つとも分かりました。今の手話部は俺たちの後に後輩がいません。そして俺たちは来年の3月で引退するので、部員数はゼロになります。ですが安心してください。来年の部活動紹介で必ず新入部員を作ります。なので、1つ目のことはもう大丈夫ですよ。でも、2つ目はどうしようか。
でしたら、みんなで手話をしながら歌を歌うのはどうでしょうか。去年の校文祭で世界で2つだけの花を歌ったんです。
でもそんなことしたら歌声が周りに響くんじゃない？小声で歌ったら大丈夫なんかな。
大丈夫。 私、周りの音を消せる力があるの。だから大きな声で歌っても周りには聞こえないわ。
すげえ。
じゃあ大丈夫か。
それじゃあお願いしてもいい？
もちろんです。それじゃあみんなで歌おう。せーの。
恵美子の掛け声で俺たちは手話付きの世界に二つだけの花を明るく大きな声で歌った。リナの手話の流暢さと恵美子の意外な美声に俺は途中戸惑った。もちろん吉永さんの手話も流暢で分かりやすい。
あ、吉永さん体が
薄くなってる。
みんなありがとう。これでやっと天国に行けるわ。これからの手話部のことよろしくね。
手話部のことは任せてください。必ず部員数を増やします。
うん、よろしくね。
吉永さん、成仏できたみたいでよかったな。
うん、じゃあ教室戻って訂正ノート仕上げるわよ。
リナの掛け声で急いで教室に戻る。そして3人とも沢子先生にバレることなく無事訂正ノートを終わらせ帰宅した。
続いて手話部。
今から手話部の部活動紹介を始めます。僕は手話部の部長をしている青山和樹です。よろしくお願いします。幽霊だった吉永さんと部員数を増やす約束をしてから時は流れ、ついに部活動紹介の日がやってきた。俺はこの日とても緊張していた。人前で話すのが苦手な上に、この部活動紹介の室で新入部員が入ってくるか否かが決まるからだ。そこで今回の部活動紹介は今までより真剣に質を追求した。手話と聞くと真面目とかマイナーなイメージを持たれるのが現実だからだ。
ではまず最初に世界に二つだけの花を歌ってみます。皆さんもぜひ真似してみてくださいね。
手話通訳をしていたリナも後ろに下がり、世界に二つだけの花を手話付きで三人で歌った。俺は周りの反応を見渡した。最初はただ見ているだけだったが、だんだんとみんなが真似し始めている。終わりの方では笑顔で必死に真似をしている子もいた。つかみは成功したような気がする。次に手話部に入るといいことを紹介したいと思います。まず一つ目、手話ができる人同士で堂々とこそこそ話ができる。
2つ目、外国語が喋れるような優越感に浸れる。
確かに、
すごい、ね、3つ目、手話検定を受けてさらに自分のスキルを上げることができる。私たちはもう引退ですが、時々覗きに来るので楽しんで活動していきましょう。
ありがとうございました。
よくやったわね。
これで新入部員絶対入りますよ。
そうね。
私、手話部に入って本当によかったわ。
なんとなく始めて俺たち本当によかったな。
私、本当はなんとなく始めたわけじゃないよ。
え？
実はね、私の妹、耳が聞こえないの。
え？そうだったんだ。恵美子は知ってたのか？
うん、ちょっと前に里奈ちゃんが教えてくれて。
里奈に妹がいたのは知っていた。だが耳が聞こえないということは初めて知った。
妹ともっとたくさん会話がしたい、そう思って始めたの。
里奈ちゃん結構妹思いだからね。
ちょっと私そんなに優しくないわよ。
里奈ちゃん照れてるの？
照れてないわよ。
リナちゃん可愛い。
エミコ。
リナは見た目の割に芯はしっかりしてるんだな。
は？
俺はリナには本当の理由があると思ってたよ。
俺もリナ様を見習わないと。
バカ、あんたの0点言いふらすわよ。
いいよ、言えるもんなら言ってみろ。
何よ強がっちゃって、変な顔してごまかしてんじゃないわよ。
うるせえ。
まあまあ、二人ともその辺で。
はーい。
それより新入部員入ってくれたらいいね。
そうだな。
恵美子、3年間ありがとね。
こちらこそだよ、リナちゃん。
1年後、俺たちの卒業式が体育館で行われた。この学校ともお別れである。俺とリナ、そして恵美子は卒業証書を受け取った後、手話部で写真撮影をするために部活の教室に行った。
先輩、卒業おめでとうございます。
ありがとう。
みんな本当にありがとうね。
先輩たちがいなくなっちゃうの本当に寂しいです。
何言ってんのよ、死ぬわけじゃないんだから。でも本当にありがとうね。
ちょっとやめてください、これ以上泣かせないでください。
よしよし、ありがとうありがとう。
う
あ、沢子も泣きそう。
沢子先生でしょ、まったくもう。
先生、3年間ありがとうございました。
数学でも大変お世話になりました。
本当よ、卒業してからも頑張るのよ。
はい。
あれから俺たちの後に無事可愛い後輩たちが入った。1年前の部活動紹介は大成功だったのである。男子部員2人と女子部員1人だ。
じゃあ最後に写真撮ろう。
うん、
最後だなんて。
もうみんなしてそんなに泣かないでよ。
ほらほら、みんな黒板の前並ぶよ。
沢子先生は真ん中にお願いします。
ほら和樹、カメラ用意して、セルフタイマーで。
はいはい、じゃあ10秒で行くからな。よし、
和樹くん、ここここ。
俺は後ろから何か気配を感じた。吉永さんが最後に俺たちを見に来てくれたのか。俺はなんとなくそう思いながらカメラに目線を移した。
先輩、プレゼントです。
ありがとう。その後俺たちは花束と写真付きの色紙をもらった。隣を見るとリナがボロボロ泣いている。お前泣くんだ。
バカ、私だって涙くらい出るわよ。
リナちゃんにもらい泣きしそうだよ。
またいつでも遊びに来てください。手話部はすべて僕たちが引き継ぎます。
しっかりした後輩で安心して卒業できるわね。
ありがとう。
あらあら、
ちょっと、あんたがそんなに泣いたらもう無理じゃん。
二人とも泣きすぎだよ。
ミコだって。
あんたたち数学も手話も忘れるんじゃないよ。
はい。
こうして俺の不思議な最高の高校生活は幕を閉じた。合同会社 MK's Square ラジオドラマ企画、成仏できない幽霊さん、原作慎太郎、青山和樹、林正樹、
リナ、亀山真希、
恵美子、山本亜美、
幽霊吉永佳代、あやめさき、
沢子先生、角野丸、
生徒 A 後輩2檜垣雄平、
生徒 B 後輩3松本慎太郎、
生徒 C 後輩1太田すみれ。
提供合同会社 MK's Square。